ッツ。
今日は存在についての続き。はいはいはい、前回かな、前回ですよね。あの存在について話しましたね。でまあゴキブリとか宇宙人とかを例にしてちょっといろいろ存在について話してみました。まあまあもしかしたらゴキブリと宇宙人は、というかゴキブリは宇宙人なのかもしれない。まあそれでまあまあまあそれでですね、なんかそう考えたら2倍に怖くなりましたね。二重の意味で怖くなった。今まで僕はゴキブリ怖いなと思ってたけど、まあそれでもね、ゴキブリってあの頭が悪そうでしょ。まあまあ悪そう、まあまあそのでももし宇宙人みたいにあのゴキブリがね、あの見た目でしかもめちゃめちゃ頭がいい、なんかこう怖いですよね、怖すぎる。あの見た目でね、めちゃめちゃ頭が良くて、なんかこうシステマティックにね、自分のこう国を作ろうとしてたり、地下帝国、実は地球の地下にあのゴキブリがゴキブリキングダムを作って、あのそこの中にはなんか地下のインターネットとかがあって、みんなでこう世界中の情報をシェアしてね、あのゴキブリが AI を作って、ゴキブリ AI とかもいて、なんかこういろいろ質問して人間のことをこう調査して、いつかこの人間の世界をゴキブリの、まあゴキブリというかゴキブリ型宇宙人のためにこう支配してしまおう、そして人間たちは殺さない、奴隷として使い続ける。怖いなあ。まあまあ空想は無限ですね。想像は無限。あの想像するというのはあの一番楽しいことですよね、本当に。なんかこう熱が出て、あの風邪をひいて、ちょっとこう、まあスペインにいた時もそうだったけど、ちょっとこう風邪をひいて、こうベッドの上で横になってね、まあもう十分寝てるけど、まあその起きるほどはエネルギーがない時みたいなね、そういう時にこういろいろ想像するでしょ。楽しいですよね。そうやっぱりクリエイティブだからね、あの想像するっていうのはあの楽しいことですよ。で素晴らしいことです。すごく人間らしいこと、ね、今日はそういう話をしたいと思います。まあまあそういうクリエイティビティね、クリエイティビティ、あのクリエイティブな仕事たくさんあるじゃないですか。例えばね、映画を作る、とてもクリエイティブな仕事、アニメーションとかね、あの宮崎駿監督はあの今年のオスカー取ったでしょ、すごいな宮崎監督はっていうふうにね、まあそういうふうに考えると思うんですけど、よく考えたら変じゃないですか。何が？あの宮崎駿はもうアニメを長い間作ってるんですよね。長い間、本当にトトロなんて何年ですか、あの80年ぐらいでしょ。長い間作ってるんですよ。もう40、50年ぐらいなのかな、もっとかな、もっとかな、とにかく長い間作ってる。でアメリカのその例えばまあ70年代80年代の映画って、まあ作られてすぐに評価されてましたよね。でもまあアニメーションで初めて宮崎監督がオスカーを取った今ね、でも例えば新しいこの「君たちはどう生きるか」という映画は「隣のトトロ」よりももっともっともっといいのか、「千と千尋」よりもっともっともっといいのか、他にもいろいろあるでしょ。他にも「もののけ姫」とか紅の豚とか魔女の宅急便とか、まあ、たくさんありますよね。その全てよりもポニョとかね、その全てよりも今回の作品がいいのか、そして今回の作品だけがこの賞を取るまあ価値があるのかというと、 まあ違いますよね、どう考えても。じゃあ今までこのハリウッド何をしてたの、今まで、そのオスカーの審査員たちは何をしてたのというと、まあ無視してたんですよね、やっぱり、はい、やっぱり存在の話ね、前回もしましたけど、存在というのはまあ無視すればないのと同じなんですよね。だからまあ意識がなかった、日本のアニメとか全然気にしてなかった、実はアニメだけじゃなくて日本の映画さえ全然気にしてなかったんですよね。たまに黒澤明とかね、他にもいろいろな小津安二郎とかね、まあ、そういうふうに海外でこう評価される、海外というかまあヨーロッパやアメリカで評価される人たちがたまにポツポツといるんですけど、まあはっきり言ってもっともっとたくさんのいい作品があったんですけど、まあいつもいつもそれは無視されてきた。まあ仕方がないとも言えますよね。なぜ？いやだってアメリカはアメリカ人の、あの作品だけで忙しいしね。でも世界はどうですか？世界はどうかっていうと、あの僕が子供の時からずっとアメリカの映画見てましたよね。僕は子供の時からずっとアメリカの映画見てた。こういうことを言う人もたくさんいた。日本の映画は悪い、アメリカの映画はすごい、もうそういうことをずっと言っていた、みんなでね。日本のものよりもアメリカのものの方がいいみたいな、イギリスのものの方がいいみたいな。まあ実際ですね、僕自身もそういうふうにずっと思ってた。僕は中学生の時なんて全く日本のものなんて気にしなかった。映画はいつもイギリスやアメリカのもの、英語のものですよね。そして音楽もそう、アメリカやイギリスの音楽をいつもいつも聴いていた。で、日本の音楽はダサい、日本の映画は悪い、まあ、そういうふうに、なんかそういうふうにずっと思っていた。そしてそういう人がたくさんいた。じゃあ同じようにね、こう、まあ、例えば日本人がアメリカの映画をたくさん見たように、まあその頃のアメリカ人はたくさん日本の映画を見ていたかというと、やっぱり少ないんですよね。まあいろいろな理由です。まあ見たかった人もいるかもしれないけど、まあそういう方法がなかったとかね、まあいろいろな理由はあります。でもやっぱり80年代、僕が生まれ育った80年代90年代とかはやっぱり一方通行だったんですね。一方通行ね、アメリカから世界に行くものとかイギリスから世界に行くものはあったとしても、その反対はなかった、少なかった、本当に少なかった。だからアメリカの映画をたくさんの日本人は見ていたけど、日本の映画をアメリカ人は全然見ていなかった。それが今になってね、いろいろな方法で、まあ、ネットフリックスとかもあるし、いろいろな方法でこのアメリカ人たちがアメリカ以外の文化とかコンテンツを見ることが増えましたよね。日本だけじゃない、韓国だけじゃない、他の国のいろいろなものたちを世界が見るようになった。これはまあもちろんいいことなのかな、悪いことなのかな、まあ考え方によりますけどね、考え方によるけど、まあとにかく時代は変わったということで、今までいつもあったんですよ。宮崎監督の映画はいつもあったけど、まあそれが存在しないみたいになってた。怖いですよね。やっぱり意識するとある、でも意識しないとない、この象徴的な事象ですよね。意識すればあるけど意識しなければない。多分この部屋に今ゴキブリはいるかもしれない、でも僕はそれを考えてないからこうやってリラックスして、話すことができるけど、まあいるのかな考えたら嫌な気持ちになりますね。どこかに隠れてるかな、いるかなと思ってね。ゴキブリみたいなものは、まあ、あんまり考えない方がいいですけど、でも世界は広いでしょ。世界は広くて、どんな才能を持った人がいるかとか、どんな素晴らしい作品が実は自分が気がつかない間に、ずっと存在していたっていうのは、ちょっとまあワクワクするような、ちょっと絶望的な悲しいような、そんな複雑な気持ちがしますね。ワクワクするっていうのは、まあ、自分が知らないだけでたくさんの面白い コンテンツが実は気がついてないだけでね、ずっとある。でそれは本当に嬉しいですよね。でも絶望的というのはやっぱり気がついてないっていう、この あまりの不幸なことですよね。そして気がつく術もないとかね、例えばね、気がつく術もない、気がつく方法がないってことね。例えばいくつかの国はね、世界の中でいくつかの国って完全に閉じられてて情報がない。まあ分かりやすく言えば北朝鮮のような国に素晴らしいアーティストとかいると思うんですよ。でも僕たちがそれを見る方法がない、それを気づく方法がない。でその中に本当に素晴らしいアーティストがいて、で誰にもまあ、その国の中で評価されてるかそれさえもわからないですけど、少なくとも外国人にとってそれを目にする機会はないし、まあ未来どうなるか分かりませんが、まあ国によってはね、それを見せる方法もなかったりするわけですよね。でそういうことがある、本当にたくさんある。だからどうなのかな、少なくともですよ、少なくともなんかこうもうすでに他の国で結構評価されてるアーティストとか映画とかあるでしょ。例えば僕が知らないだけでどんな国でもいいですよ。メキシコでもいいし、ルワンダでもいいし、南アフリカでもいいし、ニュージーランドでもいいし、いろいろな面白いものがあるでしょ。でも僕が知らないだけ、本当に。で僕が知らないだけだったら個人的なことなのでいいんですけど、その世界ですよね。例えばノーベル賞とかね、オスカーとか、そういうなんか特にそのオスカーのアメリカ映画の部門じゃなくてオスカーのインターナショナル映画の部門とかね、でそういうところで評価されるっていうか、まずノミネートもされてない、そしてノミネートをするなんていうのコネクションもないというか、もう全然気がつかれてないというか、もちろんですよ、もちろん全てのね、世界中にある全ての映画をチェックするなんてできないと思うんですけど、それがあまりに意図的に無視されてるとしたら、それはちょっと問題だと思いますよね。何かの意図を持ってこういうものは大丈夫とか、この国のこの監督は評価しよう、でもあの国のあの監督は評価しない、でその理由がなんかいろいろな政治的な理由だったり、もしくはビジネス的な理由だったりすると、それは本当に残念ですよね。いわゆるそろそろ僕たちは評価する人の方を疑った方がいいと思うんですね。例えばですよ、子どもたちがこの季節になると、その日本の場合ね、日本の場合3月に学校が終わって4月に始まるんですね。ちょっと前ですけど、で3月の終わりぐらいに通信簿、評価ですよね、学校からの評価をもらって帰るんです。でこれが良かった、これが悪かったのスコアですね、スコアがつくんですけど、僕の子供も評価されたもの、評価されなかったもの、そしてちょっとのコメントとかあったんですが、それを説明するときにちょっと悩みますよね。なぜかというと僕とちょっと違う、僕が考える僕の子供のいいところやちょっと頑張った方がいいところみたいなのと、その先生が言っていることがちょっとズレがある。でね、やっぱり先生って子どもの40人ぐらいいるから35人ぐらいかな、たくさんの生徒がいて、そんな一人一人を注意深く見てるわけないし、そもそもね、僕は自分の子供を8年間知ってるけど、先生なんてこの僕の子供1年間しか知らない。で最初の評価は最初の3ヶ月ですよね、3ヶ月だけ評価を出したりするわけですよ。どうやって評価できる？だから僕はね、子供にこう言いました。先生は別にそんな評価をするほどお前のことを知らないし、別に評価、他人のことを評価できるほど素晴らしい人間でもないからそういう言い方もひどいですけどね、別に気にしなくていいんじゃないみたいに言いまして、でなんていうかな、そんなもんなんですよ。 まあ、宮崎監督は実際あのオスカーもらって嬉しかったとか言ってましたけど、まあ、もらわなくても別にいいっていう感じね。村上さんもそうですよね。村上春樹さんもノーベルプライズもらってももらわなくても別にいいと。やっぱりまずですね、まず評価自体をそのあまり目標にしない方がいいと思う。まあその反面ね、評価もらってめちゃめちゃ喜んでる人とか見ると、まあうん、まあこれが普通なのかなとか思ったりするけど、僕たちは評価自体をもう少し疑った方がいいんじゃないかなと思いますが、皆さんどう思いますか。本当にその評価のシステムは、僕たちがあのその人やその作品を今年一番、世界で一番この価値のある文化的価値のある作品だとあの信頼してあの認めるような そんなそこまで あのしっかりとした評価ができていますか。そのオーガニゼーションは、その組織は本当に僕たちがそこまで信頼し得る、組織ですか。それをもう少し考えるべきだと思います。その先生は本当にあなたのことを分かってますか。その先生の言葉はそこまであの信じる価値のあるものですか。まあ、そういうふうに疑った方がいい。その上司の言ったことは本当ですか。その会社が言ったあなたの評価っていうのは本当でしょうか。そもそもそのシステム、評価のシステム自体がそんなにあの信じる価値のあるものでしょうか。そういうのをまず疑って、そもそもそのなんていうかな、信じすぎない方がいいと思うんですけど、皆さんどう思いますか。というわけで、存在そして評価について話してみました。チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。